こんばんは、ゆうこです。このチャンネルでは私の読書ログや日々の学びを音声配信しています。今日は工藤レインさんの桃を煮る人について話してみようと思います。衝撃のデビュー作、私を空腹にしない方がいいから5年、小説、エッセイ、絵本、児童書、歌集、多方面で活躍する気鋭の作家が満を持して2作目の食エッセイ集を解禁。日経新聞プロムナードに掲載されたエッセイに書き下ろしをたっぷり加えた珠玉の41編ということで、工藤レインさんは作家、1994年生まれ、岩手県盛岡市出身在住、著書に私を空腹にしない方がいい、歌うお化けなどがあります。歌人でもあるんですよね。作家さんでもあり、歌も読まれる方ということで、私は工藤レインさんの本を初めて読んだんですけど、あの桃を煮る人という食エッセイすごく良かったですね。あのなんか去年のこの時期もすごくエッセイを読んだ記憶があって、去年の年末年始はあの2023のベストエッセイ集みたいなのを確か読んでて、でそっからあの三浦しをんさんのエッセイに激ハマりしたというそんな記憶がありますけど、なんかね、年末年始になるとエッセイ読みたくなるのかななんて思いますよね。自然になんか選んでるんですけど、なんかそういう気持ちになるのかな、まあ、ちょっとそういうのもいつか紐解いてみたいなと思いますが、この工藤レインさんね、桃を煮る人というエッセイを読みながら、私はなんかふとね、エッセイというものに対する自分のこだわりみたいなものにちょっと気づいたので、それを言語化してみようかなと思うんですけれども、私はあのエッセイに関してはね、結構めんどくさい人だと思いますね。要するに細かい注文が多いと思います。あの小説だったらストライクゾーン結構広いような気がしていて、どんな小説でもある程度はこう楽しめる、楽しく読める、読めてる気がするんですよね。それは無理なくなんですけど、エッセイは結構ね、その好き嫌いが激しいかもしれなくて、要するにまあ結構ストライクゾーン狭い気がしますね、エッセイに関してはね。でパラッとページをめくって、あ、これは読めるなとか読めないなとか、あのエッセイの場合すぐ分かりますね。でやっぱ読めないものはどんだけ読んでもつまんないので、やっぱ読まなくなるし、最近はあの本の想定とかで、このエッセイはきっと好きだみたいなのがあの多分もう分かってると思いますね、雰囲気で。で、どんなエッセイが好きかというとですね、ちょっとキーワードを書き出してみたんですけれども、思いついた順に言っていくので、多分重要なものから言っていってるんだと思いますね。私が好きなエッセイは、ありふれていて少し毒気があって、自虐もあって、時に物悲しく、時にほろりと、全体を通して穏やかでマイペースで攻撃していない、そんなエッセイが私が好きなエッセイだなと思いましたね。どうでしょうか。人によってはね、その、結構共感していただけるなんかこだわりポイントだったかなと思うんですけれども、 重要なのは、まあ、これがどれぐらいこう成分として入っているかっていうことなんですよね。要するに毒気が多めだと私はダメなんですけど、全くないとそれはそれで面白くないっていう、山椒のようにこうピリリと効いてるぐらいがちょうどいいんですけど、激辛料理ほどは効かせてほしくないみたいな、そんなその分量に関しても結構こだわりがあるんですよね。なので人によってはほろり多めがいいわみたいな、とかもう超ありふれててそれでいいのっていう人もいるでしょうし、もう本当にこう穏やかでマイペースで、そんな気持ちになれるようなエッセイがいいわっていう人もきっといると思うし、三浦しおんさんみたいにもうギャグ多め自虐ふんだんにお願いしますっていう注文の人もいるような気がして、結構エッセイにはね注文多めになっちゃうんじゃないかなと思いました。で、私のリクエストというかね、エッセイに対するこだわりっていうのを今ちょっと話してみたんですけど、そういえば去年エッセイにハマった時にエッセイの書き方という本を買ったんですね。岸本洋子さんで、これはエッセイを書きたいと思っている人にエッセイを書くプロから、自分がエッセイを書くときに頭の中で起きているのはこういうことだっていうのをめちゃくちゃロジカルに解説されている本なんですよ。で、これを読んで私は、私にはとても無理だと思ったんですね。で、やっぱり本は読む方が好きだし、書くっていうのはね、やっぱ自分で文章書いててもそのなんか文才のなさ、面白くなさにやっぱがっかりしてしまうし、なんか文章書くっていうのは結構ストレスでしかないんですね、私にとっては。だから書くということができる人にすごくこう尊敬するし憧れますよね。そんなことをね、このエッセイの書き方の本を読みながら気づいたというのが、1年前そんなことがありました。このエッセイには何をどのように書くかというエッセイの基本要件というものの中に、自分の書きたいことを他者が読みたくなるように書く、これが基本要件だというふうに書いてあります。で、優先度としては他者が読みたくなるようにが優先度高くて、でその次に自分が書きたいようになんですね。で、人って大体自分が書きたいようにとか自分が言いたいこととか自分に起きたことみたいなものを優先して書いちゃうんですけど、エッセイは人に読ませることが前提で、そこは日記と違う部分なので、他者が読みたくなるようにを優先して、自分が書きたいことを書くっていう、それがエッセイだというふうに岸本洋子さんの本の最初の第一章に基本要件として書いてありました。要するにエッセイには公共性が求められるということですよね。で、自分が書きたいことだけを書いていくっていうのは、それはきっと多分日記なんですね。そんな違いがあって、いやー、私にはそんなことはできないと思って、もう本当にこうそっと閉じた本だったんですけど、今回ね、工藤レインさんの桃を煮る人というエッセイを読んでて、やっぱりこう、私はエッセイを読むのが好きだなと思ったし、好きなエッセイってこういうものだなと思ったし、それは、何らかの法則性に、沿って従って書かれているエッセイ、要するにもうその人が持つ法則がきっとその人のエッセイを構成してるんだろうなという、そんな風に思ったのでちょっと紹介をしてみました。で、工藤レインさんの桃を煮る人というエッセイに戻ると、本のタイトルにもなっている桃を煮る人というエッセイがやっぱり読んでいて一番印象的で、ここはね、すごく工藤レインさんらしさが出てるような気がして、やっぱりこれをタイトルに選ばれたっていうのは まあ、象徴的な回だったなと思いますね。でこれは工藤凛さんが、正社員として働き出した夏の話を思い出しながら書かれているんですけれど、なんでそれを思い出したかというと、工藤さんは年に一度あるかないかの頻度で桃を砂糖で煮るらしいんですね。で、その桃を煮ながら、5年前の夏もなんか思い立ったように桃を煮ていたなみたいなことを思い出したんですって。でそこに23時頃なのでね、深夜に桃を煮始めた工藤さんに母親が、寝室から降りてきて、その桃を煮ているね工藤凛さんの背後から近づいてきて、こんなことを言ったそうなんです。なんだ恋かと言ったと。でなんだと思ってたら、母は若い女が夜に桃を煮ていたら恋でしょうがって言ったらしいんですね。でその時工藤さんは恋をしていたにはしていたので、まあ恋ですけどって言ったらしいんですね。でお母さんはお休みの代わりのように桃を煮ているなと言って寝室に上がっていったっていう、なんだこの不思議な親子はっていうね。でそのこの工藤凛さんがなんで、夜中23時に桃を煮ようと思い立ったかっていうことは書いてなくて、でお母さんがなんで桃煮てたら恋だと思ったのかっていうのを書いてなくて、ただそれが思い出として書いてあるんですよ、このエッセイにはね。で現代に戻って、でそこからまた桃の話、別の時間軸の桃の話になっていくんですけど、それがねまた桃を煮るという文脈でまたつながっていくお話が書いてあって、でなんかそういう面白いなと思うのは、三浦しゅんさんもそうだったんですけど、面白いエッセイを書く人の周りには面白い人がいるっていう、これ私一つなんかこれテーゼだと思うんですね。工藤さんのエッセイにも食の話だけじゃなくて、そこに出てくる友人とかパートナーとか家族とかのなんかそのなんか面白い感じが書いてあって、それがこのエッセイの魅力だと思うんですよ。でそれがすごくこう全部が詰まってるのがこの桃を煮る人という回だと思うんですよね。でもこれがすごく好きで、で桃を煮るというそのエピソードが桃を煮るという文脈のエピソードを2つ以上持ってる人って世の中にそうそういないと思うんですよ。でまずそれが2つ以上あるっていう強みもあるし、そっから何を思ったのかっていうところの最後の着地、起承転結のケツまでいけるっていう、そのなんかなんていうの、構成力というかもうすごいなと思ったし、このエッセイを読んでまずね桃を煮る人を読んでみてほしいなと思いますね。でさらにこれに私が引っかかったもう一つの理由は、私も今年桃を煮たんですよね。で私はもう若くもないし別に恋をしているわけでもないんですけど、桃を煮たという経験は私が持っているので、なんかねその自分の経験と近いことを、エッセイに書かれていて、それが結構珍しいし面白いなと思ったので、まあ、すっかりね工藤さんの虜になりましたね。エッセイの難しさって、さっきも言ったように自分が書きたいことを、他者の視点で他者が読みたいように書くっていう、その公共性がすごく重要なんですけど、 公共性を意識しすぎてしまうと、あの自分が書きたいことが書けなかったり、自分が書きたいことが前面に出てしまうと、え、あ、そう、それでってなっちゃうんですよね。そこの絶妙な塩梅っていうのがすごく難しいんですけど、桃を煮るというエピソードでそれをもう完全にそのやってのけてるっていうところが、あの本当にすごいなと思ったし、なんかここでね、一発でこうハマってしまったなという感じです。で、面白いエッセイの次のエッセイっていうのも大体面白いんですよね。で、桃を煮る人の次に書かれているのがタイトル焦げちゃったっていう。で、またこれも面白いんですよ。で、これはもうぜひ読んでほしいから中身言わないんですけど、このね、独特の感性がすごくいいなと思ったし、最初に言った私の、まあ、好きなエッセイの条件みたいなものに、ありふれてて毒気があって自虐もあってっていうところが焦げちゃったには入ってるんですよね。だからね、いやもうめっちゃ好きだなと思ったし、他にも工藤レインさんのエッセイ読みたいなと思いました。去年はね、三浦紫音さんにハマってもう腹抱えて笑うような報復 Z のエッセイで、あの1年前は楽しい時間を過ごさせていただいたんですけど、工藤レインさんはね、腹抱えて笑う系じゃないけど、あの薬と笑ってしまったり、ありふれてるんだけどちょっと毒気とか 自虐もあるっていうね。で、あの誰も傷つけてないっていうところがね、やっぱりいいですよね。エッセイにはね、そんなあのすごく難易度の高いあの技術力が求められるんじゃないかなと、書けない私としてはそんな風に思って本当にあの尊敬します。で、最近あの朗読をさせていただいてて、そのエッセイもすごく素敵なんですよね。さっき言った私が好きなエッセイの条件にやっぱりハマってると思いますね。だから好きなんだと思います。はい、ということで今日は工藤レインさんの桃を煮る人という本について話してみました。この配信が気に入っていただけたら、いいね、コメント、フォローをお願いします。励みになります。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。